さあ今回も始まりました、乃木坂はハンマー。この番組は乃木坂を応援して12年の僕が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語っていきます。今回は乃木坂の新メンバーを募集するオーディションについて語っていきます。本当はね、締め切りの2週間前ぐらいに配信しようと思ってたんですけど、なんかまだ大丈夫かなと思ってたらもう締め切り前日になってしまいました。まあでもそんなもんですよね。夏休みの宿題とか皆さんそうだったと思いますし、あとオーディションに応募する方もね、明日締め切り直前で結構ギリギリで応募する方もいるんじゃないかなと思いますので、まあこの配信もね、一応期限に間に合ったっていうことでセーフにしようと思います。まばたきせず最後までお聞きください。ということでですね、今日はオーディションについて語っていきたいんですけれども、まあ実は僕オーディションに関してはですね、あんまり深くは語れなくて、っていうのもまあオーディションってその性質上あんまり情報が表に出てこないじゃないですか。なかなかこうファンがね知る機会ってないと思うんですよ、実際に応募してるとかじゃない限りね。であと一期生のオーディションの時は僕リアタイをしてないんで、まあその辺はちょっとね調べながらなってますので、まあ一応内容重視というよりは配信のタイミング重視でやっています。でまずはですよ、1期生のオーディションですね、乃木坂の伝説が始まったところですけれども、2011年ですね、今から13年前ですね、オーディションが発表されました。オーディションが発表されたというかですね、乃木坂46っていうものを作りますっていうのが発表された日でもあります。でこの後ですね、まあ大体2ヶ月ぐらいで、オーディションをやってでですね、8月21日に、合格が決まってですね、8月22その次の日ですねに発表されたっていう感じになっています。なのでまあ割となんていうんですかね、最近乃木坂を応援し始めた方って2月22からこう乃木坂が始まったみたいなイメージを持たれる方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあバースデーライブもね、そこが基準になってるしね。ただ昔の方は結構この8月22っていうところをまあ基準に、なんていうんですか、感じるっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあここから乃木坂ってどこっていうね、乃木坂工事中の前身の番組が始まったっていうのもありっていう形でね、オーディションが行われるんですけど、まあ今となってはね、乃木坂のオーディションってなると、あ、受かったらこういう感じで活動するんだなみたいのが、まあ、はっきり分かってると思うんですけど、当時はですね、まあそんなことなくて、当然どういうものか分かんないっていう中で、一応そのね、今ホームページを見て確認してきたんですけど、明確にAKB48 のグループではありませんと、同じような活動をするわけではないですよというのと、まあ公式ライバルとして立ち上がりますっていう、まあそういうことが書いてあってですね、でそれに加えて、もしまあ合格してグループとしての活動が始まった時はですね、テレビ地上波バラエティに出演しますっていう、まあ後々わかるのはそれは乃木坂ってどこっていう番組ですねっていうところと、あとソニーミュージックレコーズから CD デビューをしますと、ぐるぐるカーテンのことですね、まあ、この2つは、ね、約束されてますよっていうのは発表されてたんですよね。なんでまあ得体は知れないけど、まあでもちゃんと本腰入れてやってるんだなっていうのはわかるようにはなってたみたいですね。で乃木坂ってもう始まってすぐですね、明治の CM をやるんですけど、それはね書いてなかったですね。多分合格して初めて知らされたんだと思います。でこれまたね見てて面白いなと思ったのが、募集はですね、別に人数は確定してないけど20名程度を想定してますって書いてあってですね、いやこれちょっと意外だなと思いました。っていうのもですね、乃木坂の1期生って36人が受かってるんですよ。でもともと20人を予定してたっていうところを36人に増やしたっていうことは、結構いいメンバーが集まったから増やそうぜってことになったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこは全然知りませんでした。 で、ちなみに36人ですね、受かったんですけど、応募はですね、38,934 人ということで、1081倍ですね。まあ、だからざっくり1000倍ぐらいの合格者になってます。まあ、あとね、いろいろ違うのは、まあ、審査の方式とかですかね。この時はですね、ウェブと、あと今もうないんですけど、郵送っていうのがあって、あとですね、スナップオーディションっていうのもやってたんですよ。で、このスナップオーディションっていうのは何かっていうと、全国何会場かに会場を設けて、なんか飛び込みでオーディションを受けに来るみたいな。だから手ぶらで行って、あ、じゃあ私受けますって言って受けるみたいな、なんかそういうね、オーディションもあったみたいですね。今となってはね、信じらんないんですけど、そういうのがあったみたいです。で、その最終審査の場所っていうのがですね、すごく乃木坂と関係が深くて、乃木坂のですね、最終審査は、SME 乃木坂ビルっていうところでね、やるんですよ。SME って、ソニーミュージックエンターテインメントかな？ソニーミュージックの、ビルがですね、昔あって、今はね、スマイルアップ、元ジャニーズのビルになってるんですけども、そこにあってですね、その SME 乃木坂ビルで最終オーディションが行われましたということで、乃木坂46っていうグループ名なんですけど、その乃木坂っていう名前はですね、この SME 乃木坂ビルから来ています。なんで、その聖地巡礼とかね、好きな方は、この SME 乃木坂ビル、もう SME じゃなくなりましたけど、乃木坂のね、駅出てすぐのところにあるので、まあそれを見ていろんな思いにふけるのがいいんじゃないかなと思います。本当に駅から出て30秒とかそんな感じですね。で、じゃあ今スマイルアップのビルだから、ソニーミュージックのものがですね、跡形もなくなってるかっていうと、実はそうじゃなくて、スタジオはねまだそこのビルに残ってるんですよ。乃木荘ってみんな言うんですけど、乃木坂ソニーのですね、スタジオがビルの地下にあってですね。まあ別にね、僕らみたいに一般人が入れるわけじゃないんですけど、まあまだそこにソニーの血はちゃんと流れてるっていう感じですね。ね、この、一期生オーディションはですね、まあその後の期全部合わせても、やっぱいろんなメンバーが受けてたっていうか、まあいろんなジャンルのメンバーが、いろんな思惑で受けてたかなって、っていう感じがしますね。まあなんだろうな、その音楽系の学校を行ってて、で先生からですね、これ受けてみなよって言われるって入った子もいれば、あとはまあアイドルをやっててですね、また東京に出て活躍したいって言って、活動してたメンバーとかもですね、柏ゆきなちゃんとかみんな知ってるかな、ももクロで活動してたんですよ。でももクロで活動してて、その後乃木坂で活動してたりとかですね、あとは、まあ、江藤美沙ちゃんとかはあれですね、ミスマガジンを受賞して、でその後いろんなこう芸能活動っていうのを探っていく中で乃木坂を受けたりとかですね、あとはその AKB48 さんとか、まあそういうアイドルグループをすごくたくさん受けてて、でその一環で、まあまああんまりこう区別せずに乃木坂受けたっていうメンバーもいれば、あれかな、深川舞ちゃんとかは演技のお仕事をしたくて、でもともと静岡でいろいろ活動してはいたんだけど、やっぱり東京に出ないとこうなかなかチャンスがないっていうことで、でその時に乃木坂のオーディションっていうのを見て、まあ乃木坂でなんか活動すればその後演技への道も開けるんじゃないかっていうことで受けたとかっていうのもありましたね。まあそういう意味で言うと、深川舞ちゃんは乃木坂に入ることで、その10年越しとか15年越しぐらいの夢が叶ってるんで、乃木坂ってすごいところだなと思いますし、あと生田絵梨花ちゃんもそんな感じですね。その歌のお仕事とかお芝居の仕事とかっていうのしたくて、なんか乃木坂に入ればできるんじゃないかっていうことでやったりとかですね。あとは完全にノーマークで、なんかこう活動してたわけじゃないんだけど、 入ってきたっていう意味で言うと、橋本奈々美ちゃんですね。で、橋本奈々美ちゃんはもうね、乃木坂のレジェンドですけど、この話を聞いたことある方多いんじゃないですかね。橋本奈々美ちゃんって、どうも芸能人になると、ロケ弁がタダで食えるらしいっていうことで、まあそこに入れば、まあもちろんその活動からもお金をもらえるし、食費はかからなくなるから、それで弟さんが、こう大学行くまで、大学出るまでのお金を稼げるんじゃないかって言ってきたりとかですね。まあ一期生って本当にいろんな理由で来ているのが、まあ特徴なんじゃないかなと思いますね。なんかいい意味でも悪い意味でも、乃木坂って得体の知れてない存在だったっていうところがあって、で、まあいろんなメンバーが集まってきたっていうところはまさにいい面だなと思います。あとはですね、応募事項を見てて面白いなと思ったのは、まあ今事務所とかで専属契約を結んでなくて、乃木坂と契約が結べる方みたいな条件があってですね、まあなんかこれってすごい事務的な事項に見えるかもしれないんですけど、後々こう乃木坂がいろんな活動をしていく中でですね、これは結構もしかすると大きかったかもしれないなと思います。それぞれのメンバーがなんか事務所に所属して、でそのメンバーが乃木坂に集まるんじゃなくて、もうみんな直接乃木坂と契約をするっていうところで、まあ大きかったんじゃないかなと思います。まあちょっと細かすぎるんでね、今話さないですけどかな。 あと見てて面白いなと思ったのは年齢ですね。年齢がですね、受けるときかな、12歳から24歳までなんですよ。だから今と比べると結構幅広くて、で24歳っていうとですね、今の現役メンバーで言うと山下美月ちゃんとか向井葉月ちゃんとか、その辺の世代なんですよね。その辺の世代まで受けることができたっていうところで、まあ幅広くしてこうメンバーを集めてこうっていう感じだったんだと思いますね。これ多分なんですけど、岩瀬由美子ちゃん今までの乃木坂のメンバーの中で一番年上なんですけど、岩瀬由美子ちゃんが今の基準だと多分ね、年齢的に受けられないんじゃないかなと思うので、あと深川舞ちゃんとか2期生の新内舞ちゃんとかも結構ギリギリなので、まあ、この辺のね線引きちょっとミスってたら結構やばかったというか、乃木坂に入ってくるメンバーも違かったんだろうなと思います。はい。で、これね、全然関係ない話で、多分これに共感してくれる方って、日本に2、3人ぐらいしかいないと思うんですけど、岩瀬由美子ちゃんと梅澤美波ちゃんの歩き方めっちゃ似てるんですよね。この間乃木坂工事中で梅澤美波ちゃんがね、オーディションの時に歩いてくる動画が流れてましたけど、マジそっくりで、なんかびっくりしちゃいました。はい。期生のオーディションはそんなところかな。乃木坂っていう場所みんな知らなさすぎて、メンバーのね、乃木坂の発音がおかしいんですよね。オーディションの時に、もし私が乃木坂46に入ったらみたいな話をするんですけど、なんか結構な割合のメンバーがね、私が乃木坂に入ったらっていう風に言ってて、なんかね、ちょっと時代を感じますよね。今、乃木坂の発音間違える人って世の中的にもほとんどいないと思うんですけど。でもね、当時は結構乃木坂って言ってるメンバーいましたね。はい。で、あと、一期生に関して言うとね、最後になりますけど、一期生で、まあ、受けたメンバーにはですね、当然、受かったメンバーもいれば、受かってない人もいるんですけど、その時に受かってないっていう意味で言うとですね、2期生の伊藤かりんちゃんが実は1期生受けてたんですよね。で、その時は受からなかったんですけど、ちょっと逸話があってですね、その乃木坂に入るためのオーディションをやる時に、伊藤かりんちゃんがまあ友達とか、学校の人とか、まあ家族とかね、いろんな人に署名をもらってきたんですよね。伊藤かりんちゃんを乃木坂に推薦しますみたいなのがあって、 まあその時点でね、結構すげえ行動力だなと思うんですけど、すごいのがその量で、確か300枚だか400枚だか、そのぐらい持ってったんですよね。これ、ものすごいですよね。なんか僕が、なんか同じようになんかのオーディションを受けるときに署名を持ってくっつっても、まあなんか3、4枚ぐらいだと思うんですよ。まあパパとママと妹とみたいな。まあね、それはまあ冗談なんですけど、ママとか呼んだことないしね。でもまあほんと頑張って30枚とかそんなもんじゃないかなと思うんで、300枚、400枚っていうのほんとすごいですよね。なんか伊藤かりんちゃんってずっと有能有能言われますけど、もう1期生のオーディションの時から本当にすごかったんだなと思います。だけどまあ皆さんご存知の通りですね、なんか乃木坂ってそういうノリじゃないじゃないですか。だからその署名はすごかったんですけど、1期生のオーディションは通過しなかったんですけど、まあ2期生の時はですね、もう正面から行ってで堂々と受かったっていうところで、まあやり方変えて受かるところもすごいんですけど、まあなんかその乃木坂がそういう体育会系のノリのグループだったら絶対一番に受かりますよね。300-400枚の署名持ってきたらっていう、まあちょっとしたエピソードですね。はい。で、あっち行ったりこっち行ったりね、ちょっとダラダラしたんでまた戻りますけど、次がですね、2期生オーディションですね。で、2期生オーディションが発表されたのが2012年の年末ですね。なので1期生が活動してからですね、1年何ヶ月かなんですよ。なのでまあなんとなくね、1期2期3期4期5期って同じぐらいのペースで開催されてるようなねイメージを持つ方もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ全然そんなことはなくてですね、2期生は割とすぐ発表されました。まあこのことがね、後々いろいろこう影響があったんだと思うんですけど、今日はその辺は、さておきですね。で、この時に受かったのが14人ですね。で、受けたのが、16,302 ということで、1164倍でした。まあなんで、1期生の時と大体同じぐらいですかね。で、この時の特徴はですね、研究生として、募集をされたんですね。だから受かったとしても、まあ正規メンバーになれるかどうかっていうのはよく分かんなくて、ただ研究生として入ってレッスン活動の成果により正規メンバーへ昇格となりますと書いてあってですね、レッスン活動の成果ってなんだよと思いながらみんな受けたと思いますし、入ってからもねずっと思ってたんじゃないかなと思います。ね、この2期生オーディションの時はですね、1期生はもう1年以上ですね活動してたんですけど、まあ全然売れてるっていう感じはなくてですね、まあ乃木坂の1期生に憧れて入ってきたメンバーみたいのは少ないんじゃないかなと思います。まあ伊藤かりんちゃんとかはねそうだと思うんですけど、なんでこの辺のね2期生までのこうオーディションの雰囲気と3期生以降のオーディションの雰囲気って結構ね違うんじゃないかなと思います。で、その後ですね、3期生オーディションなんですけど、2016年のですね夏に募集が始まりましたっていうことなんで、2期生からはですねだいたい4年ぐらいかな、3、4年ぐらい経ってるんですよ。で、2期生の時は1年しか経ってないし、3期生の時はもう3、4年経ってたっていうことで、まあ乃木坂としてのね状況も全然違ってたんですよね。で、3期生が受ける頃にはもう乃木坂って、まあ、トップアイドルと言われていたんで、まあ乃木坂に憧れて入ってくるメンバーもいましたし、なんかアイドル自体はそんなに、だけど乃木坂はちょっとチャレンジしたいみたいな、みたいな、なってみたいな、みたいなメンバーもね、いたんじゃないかなと思います。で、この3期生メンバーオーディションの時はですね、初めて、オーディションセミナーっていうのをやったんですよ。で、全国各地で、まあ、セミナーみたいのをやって、で、各 地でですね、メンバーが確かね、3人ぐらいだったと思うんですけど、まあそれぞれ行って、まあトークセッションじゃないけど、まあ乃木坂を目指したきっかけは何ですかとか、入ってよかったですかとか、なんかオーディション中どうでしたかみたいなのをこう話すですね、まあセミナーがあって。で、まあそのセミナーを受けてですね、まあみんな入ってよっていう感じなんですけど、これがね、結構気合が入っていて、当時ですね、セミナーの開催する都市って、真夏の全国ツアーより多かったと思います。もうそれぐらいね、もう日本中からかき集めようっていう気合でやってたと思いますね。やっぱりいい人材は多ければ多いほどいいっていうのもあると思いますし、あとね、実感ないかもしれないんですけど、乃木坂って結構ね、東京とか都市部の人気はあっても、地方ってそうでもなかったりするんですよね。だから、なんとなくやってると、地方のこうメンバーの掘り起こしっていうのができなくて、自分たちから行かないといけなかったっていうのもあって、結構地方でね、やったんじゃないかなと思います。で、この時、オーディションのセミナーはですね、別に受けなくても、応募はできたんですね。なんですけど、セミナー中に運営というか、スカウト的な人から声をかけられると、シード権っていうのがもらえてですね。で、シード権をもらえると、書類審査かな?かなんかをね、パスできるんですよね。で、梅沢みなみちゃんとかは、シード権もらってね、応募したりしてるんですけど、まあなんかこれ結構面白いなと思って、多分そんなね、シード権もらうような子は、わざわざシード権もらわなくてもどうせ受かるでしょって思うかもしれないんですけど、でも、シード権があるからこそ受けようかなとか、落ちるっていう心配がなく受けようかなっていう風になるんで、とか、まあどうせシード権もらったんだから受けるかみたいになると思うんで、これね、結構大事なんじゃないかなと思います。でですね、年齢がですね、12歳から20歳になりましたということで、これはね、もう今の4期5期と全く同じですね。はい、ということで、まあ全体を通してなんですけど、まあ1期生はね、初めてのオーディションなんで、まあいろんなことを試して、で、2期生はまだね、全然こう、形になってないし、別に乃木坂も人気じゃないから、いろんなことをやったけど、まあ3期生の頃にはですね、もう日本のトップアイドルと言われていて、で、こういう感じのことをやれば、きっといいメンバーが取れるみたいなのが固まってきてですね、この3期から4期5期はですね、割と同じような形で、オーディションをやってますね。その年齢とか、そのステップとかね。で、続いてですね、4期生がですね、2018年の春頃ですね、やったっていうことで、まあ3期生からですね、だいたい2年ぐらいかな、空いたっていうことで、まあここはね、そんなには空いてないですね。で、この4期生オーディションはですね、正確に言うと全然4期生オーディションじゃなくて、3坂道のですね、合同オーディションだった。たんですね、乃木坂の4期生オーディションと、あと欅坂46さんと、ひらがな欅坂46さんのこの3坂道で合同でやるということで、受ける側としてはですね、この3グループのうち、まあどっかには多分配属されるけど、でも乃木坂に入りたいと思っても他のグループになるかもしれないし、逆も同じで他のグループに入りたいなと思っても乃木坂になるかもしれないっていう、まあそういうオーディションでですね、これ今までで、最初で最後ですね。まあ今後もそんなにないんじゃないかなと思うんですけどね。で、ここでもですね、3期生と同じように全国でセミナーをやりました。セミナーの会場もね、確か3期と同じで結構日本中やってたと思います。で、三坂道合同なんで、乃木坂も行くし、まあ、他の二つの坂道グループからも行くしっていう感じでやっていました。 で、セミナーではですね、やっぱりシード権っていうのが渡されて、遠藤さくらちゃんとかそうですね、シード権をもらって、で、応募してきたっていう感じですね。で、坂道全体でですね、38人が合格しています。で、受けたのが、これすごいんですけど、129,182人ということで、まあ、倍率3400倍ですね。この時、なんて言うんですか、日本のアイドルグループ史上最多の倍率だったんじゃないですかね、3400倍って。で、この38人のうちですね、11人が乃木坂の4期生として参加するというかですね、決定したっていう感じになります。ちなみに言うとですね、厳密に言うと、決まったのがですね、11人じゃなくて、決まったのは12人だったんですよ。で、12人のうち、11人がですね、乃木坂に入ったんですけど、残りの1人は、どうなったかっていうとですね、それがですね、実は松尾美優ちゃんなんですよ。で、松尾美優ちゃんは、その、最初の、12人の中に入ってたんですけれども、まあ、学業の都合っていうことで、活動辞退して、で、乃木坂4期生じゃなくて、坂道研修生として活動していくことになったということで、今でもですね、乃木坂4期生の初期の頃の動画とか見てると、たまに見切れてるっていうか、松尾美優ちゃんが映ってたりするんで、もし興味がある方はね、4期生の初期の動画見るときに、まあ動画とか画像とかね、見るときによく見てみると見つかるかもしれないですね。で、最初にですね、グループ配属が決まった以外のメンバーで、まあ坂道研修生っていう活動をして、で、坂道研修生として活動した後に正式に配属がされるっていうことで、これが新4期生っていうやつですね。なので、まあ知ってる方多いと思うんですけど、4期生の次がなんで5期生じゃないかっていうと、オーディションのタイミングは一緒だからですね。最初に入ったメンバーを4期生と呼んで、後から入ったメンバーを新4期生って呼ぶんですけど、まあオーディション自体は同じですよっていう感じです。はい。で、年齢は12歳から20歳までですね、一緒です。で、5期生はですね、2021年の夏頃に応募が決まりました。募集が決まりましたか。で、これが大体まあ、3年ぐらいですかね。なので、まあ3、4、5期ぐらいはですね、大体同じぐらいのペースで来てる感じですね。で、この時のですね、倍率が恐ろしくて、まあ皆さんご存知の通りね、11人が合格をしたんですけど、受けたのがですね、87,852人ということで、ざっくり8000倍なんですよね。恐ろしい倍率で、で、当然日本のアイドルグループ史上最高の倍率なんで、当時はですね、結構いろんなネットメディアに書かれてましたね。なんか歴史上の快挙まではいかないですけど、なんかとんでもないことが起きてるみたいなニュースが結構多くて、それ未だに結構記憶に残ってますね。で、ただ、じゃあ5期生が8000倍だから、3期生とか4期生よりすごいかとかえぐいかっていうと、それはまたちょっと別の話で、っていうのもですね、5期生は、まあなんか友達と応募みたいなのがあったんですよ。前の回でもちょっと話したかもしれないんですけど、これはなんか自分だけで応募するんじゃなくて、友達と2人か3人までかな、応募できるので、まあぶっちゃけそんな入るつもりがないけど、なんかノリで受けてみるとか、なんか付き合いで受けてみるみたいなパターンも結構あったはずなんですよね。なんで実質的にそこまで倍率が高いかっていうと、まあちょっと微妙です。なんか比べらんないですね。8000倍が3400倍の2倍すごいかっていうと、まあそんなことはないと思います。というわけでですね、1期生から5期生まで5回のオーディションを振り返ってきましたけど、どうでしょうか。割 となんか共通してこういうのをやるよって言われるのは、おでこを見せてとか、あの前髪上げてね、おでこを見せてとか、あとはなんか骨格を結構見られてるっていう話は聞きますね。で、これなんでかっていうと、まあ10代とか、まあ20代初めぐらいの女の子って、まあ顔つきとかね、結構変わったりするじゃないですか。その年齢が上がっていくと。だけど、まあ骨格ってそうそう変わんないよねっていう、そういう理論だったと思います。もしくは担当の方がすごいおでこフェチか、どっちかですね。あと逸話としてはですね、山下美月ちゃんですね。まあ、オーディションの時の山下美月ちゃんの映像を見たことある方はわかると思うんですけど、山下美月ちゃんオーディションの段階でもうめちゃくちゃ可愛いんですよね。で、まあ、僕らから見てそういう風に見えるっていうことは、まあ応募者から見てもそうなわけなんですよね。で、久保しおりちゃんが山下美月ちゃんを見たときはすごい衝撃を受けたっていう話をして、そのオーディションで山下美月ちゃんを見たときに、あ、乃木坂のオーディションってこういう子が受かるんだと思って、で、久保しおりちゃんは宮城に住んでいるので、宮城からオーディションのために東京に出てきてたんですよね。で、東京に出てきてて、で、オーディション終わって、ね、お母さんに電話して、いや、お母さんと、いや、オーディション受けたんだけど私はもう落ちて、もう宮城に帰ることになるんじゃないかなと思うっていう話をしてですね、あの超絶ビジュアルを誇る久保しおりちゃんですら山下美月ちゃんのこう可愛さにはビビり倒したっていう話がありますね。で、まあ今のね、久保しおりちゃんのエピソードは結構有名だったりするんですけど、まあ、他の3期生もね、結構同じような話してたりしますね。やっぱオーディションで隣とかに山下美月ちゃんいたらビビりますよね。終わったと思いますよね。なんていうエピソードもあったりしますけど。でもみんなあんまり言わないだけで、他にもそういうエピソードっていろいろあるんじゃないかなと思います。あとあれですね、今回の乃木坂工事中には出てこなかったですけど、田村真由ちゃんはですね、セイミアレイちゃんを見て絶対この子受かるなと思ったらしいですね。まあこんだけハキハキしてて元気で、まあいろんなこともできて自信もあってみたいな子は、まあこれは受かるだろうなって思ったらしいです。あとなんだろうな、オーディションあるある。あとはまあ今回の乃木坂工事中もそうですけど、オーディションの時の映像ってもう使い倒されるんですよね。なんか形に残ってるもので言うと、ドキュメンタリー系ですね。あのドキュメンタリーの配信されてるやつとか、あとはあの DVD とかブルーレイに特典としてついてるやつとか、ああいうのにね、ずっと残るし、あとね、ライブの映像とかでもね、結構使われるんですよね。こっちはまだね、あのライブの時だけで映像として残んなかったりもするから、まあまだマシっていうか、いいんですけど、まあ、自分がメンバーだったらそんな、7年も8年も前の映像を何回も出すのやめろって思っちゃいますけどね。あれ結構恥ずかしいんじゃないかな。あとオーディションあるあるはあれですね、まあ当たり前なんですけど、みんな仲良くなってないから今のキャラと全然違う風に思われるっていうのはよく聞きますね。なんかオーディションの時はめちゃめちゃ怖い人だと思ってたとか、なんか話しかけたらやばいなと思われてたとか、まあ、今回の乃木坂工事中でもね、梅澤美波ちゃんとかが言われてましたけど、あと田村真由ちゃんがよく言われてたっていう話も聞きますね。なんか田村真由ちゃんって今の感じからは全然想像つかないんですけど、なんか結構怖いイメージだったみたいな話って聞きますね。やっぱね、年齢も大きいんだと思いますね。 まあ、乃木坂入っちゃえば年齢の違いってそんなに感じないかもしれないですけど、入る前ってやっぱ5歳とか6歳とか離れてるとなんか全然違う世界の人じゃないですか。自分が普段接する世界にいない人だから、その辺はやっぱ違いっていうのは感じるんだろうなと思いますね。ということで、夢咲が考えるオーディションあるあるでした。他にもね、思い出せばいろいろあると思うんですけど、皆さんももし何か思いつけば、オーディションあるある教えていただけたらなと思います。ということで、今日は乃木坂のオーディションについて語ってきました。で、普段だったらですね、続いて、乃木坂ニュースをやっているんですけど、もうそろそろですね、編集に入って寝ないといけないので、今日は乃木坂ニュースのコーナーをすっ飛ばしたいと思います。普段だったらね、また明日やればいいやってなるんですけど、もう明日になっちゃうとね、締め切りになっちゃうんで、オーディション、とにかく今日はスピード重視でいきたいなと思います。なんですけど、実は今回番組始まって2回目のですね、お便りをいただいているので、そっちはちゃんとやろうと思います。ということで、リスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介するコーナーです。まずはですね、YouTube にいただいたコメントをご紹介したいと思います。コメントをいただいたのがですね、前回配信の、生田絵梨花ちゃんがですね、日本版声優を務めた映画ウィッシュについてです。いただいているコメントがですね、いくちゃんの歌声を聞きに6回見に行きました。歌もいいし、ストーリーもテンポも良くて本当に良かったということなんですけど、6回はすごいですね。僕同じ映画6回見に行ったことないかもしれないな。まあ、でも推しへの愛情ってありますよね。なんかそのぐらい行くのもわかるし、あとね、配信の中でも行ったんですけど、やっぱり映画館で生田絵梨花ちゃんの曲、まあソロの曲もそうだし、福山雅治さんとの曲もそうだし、聴けるってことなかなかないので、まあ僕はちょっとなかなか6回行く時間はないんですけど、でも6回行きたくなる気持ちはすごいよくわかります。多分ね、生田絵梨花ちゃんのファンの方だと思うんですけど、すごいいいと思いますね。なんかこのコメントを見てる限りだと6回にとどまらず7回8回ぐらい行きそうな感じに見えました。続いてですね、お便りフォームからいただいたお便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム相田さんからいただきました。かなりですね、長文いただいているんですけれども、まあ嬉しいのでね、フルサイズで読もうと思います。34th Underlive の感想を拝聴しました。伊藤リリア推しの身としては、彼女の良さを発信してくださりとっても嬉しいです。リリアといえば、ネット上では僕の衝動の決め顔とか、ドールフェイス、ツインテールなどの可愛さが語られることも多いのですが、彼女の最大の魅力はかっこよさだと思っています。僕の衝動で言えば、エンディングよりもイントロの気迫だし、日常の表情は何かが憑依してるかのようです。かっこよさは乃木坂としては本流のパフォーマンスではないせいか、あまり注目されないのが残念になりませんが、まさにアンダーライブの雰囲気を歌わせたら超一流なんですよねと。そして、メンバーからの信頼が厚いというのもよく見てらっしゃると思いました。X で見かけた乃木坂ファンの言葉に、リリアは乃木坂の上層教育を受けて育った人格者という形容がありましたが、 34th Under の、フォーメーション発表配信の際にアルノちゃんにかけた言葉などを見ると、それを実感します。リリアの今年の目標は後輩と仲良くなることなので、かつて年上のお姉さんから可愛がってもらった愛情を後輩に与えていくつもりなんでしょうね。32nd Under Live ではダブルセンターの片割れの林を立てて一歩引いているようにも見えました。ラストスパートのパートでは他のメンバーをセンターに立たしたりと、30、31枚目のアンダラで日常センターといえばリリアという認識をファンやメンバーに与えたなと思うのですが、32nd では葉月にセンターを譲っていました。 座長の意見は構成に反映されると聞いたので、あれはリリアが葉月に花を持たせたんだろうなと想像しています。サーティーサードに選抜された時に、前回のアンダーセンターをやって、これで選抜に呼ばれなかったら辛いなと回想していたのですが、アンダラで、私がとガツガツ前に出てアピールしないのがリリアの控えめなところだと感じます。それはアイドルにとっては時に不利な資質ではあるのですが、そんな彼女の不器用なところは応援したくなります。これはアンダーメンバー全般にも言えることですね。現在の乃木坂での人気は低く、ファンからはさほど注目されていませんが、スキルを持ちながら謙虚で控えめな彼女はメンバーから尊敬や信頼を集めていると思います。同期から満票で一番アイドルらしい3期生に選ばれ、乃木坂加入間もない頃にはアスカからリハーサルで観客がいないのに全力でファンサービスしていてすごいと言わしめたリリアは、乃木坂をパフォーマンス面で支える存在、お手本になっていることでしょう。かつて和田真彩が一度アンダーキャプテンという肩書きを持っていましたが、リリアはそれにふさわしい存在だと思います。選ばれた者たち、最高を更新し続けるアンダーライブがこの先目指すのは、マーヤが提唱したドーム公演の夢だと思います。それがアルノという主人公に率いられる姿は物語として最高で見てみたいですが、彼女は表題センターで乃木坂をリードするべき人材なので、遅かれ早かれアンダーを離れるでしょう。ドーム公演の座長はリリア以外になる可能性が高いですが、アンダーキャプテンという肩書きをぜひ彼女に与えてほしいと願っていますということで、かなりですね本気というか真剣なコメントをいただきました。アイダさん、ありがとうございます。で、一応補足なんですけれども、これいただいたのがですね 35th シングルの、選抜発表前です。なので、書いていただいた時はですね、まだ伊藤リリアちゃんが選抜に入るっていうことが、分かってない時に書いていただいたものです。まあ、なんで伊藤リリアちゃんはね、選抜で活躍するこう切符を手に入れたっていう感じだと思うので、まあ伊藤リリアちゃん本当に人格者だと思いますしね、乃木坂の中でなんていうの、まともっていうとなんか異常な集団みたいに聞こえるかもしれないですけど、まあすごいしっかりしてるし、まあ歌本当にうまいと思いますしね、で表情作りとか含めて、まあ、パフォーマンスもすごくいいし、いや本当に活躍してほしいメンバーの一人だなと思います。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂はハンマー、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46雑談ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は、お友達への紹介、番組登録、通知の方をぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。